トロトロ続々と後半でーす。
ね、最近、
はいはい、
非常に寒い。
最近寒い。
最近非常に、
最近寒い。
ついこの間までエアコンかけないと寝れなかったのに、最近はもう布団を首までかけないと寒くて寝れないっていう。
そうですね。
秋なくないっすか？
もうあれはないんですよ。四季は。
季節は。四季はね、季節は2個しかない。
はい。いいじゃないの。いいじゃない。いいじゃないの。いいじゃないの。オンオフオンオフで。
オンオフオンオフ。はっきりした。はっきりした季節ね、
はい、本当にだからセカンドインパクト終わったみたい後みたいな。
いや本当そうっすよね。夏クソ長かったですしね、うん、6月に梅雨明けしてずっと暑いって何なんだろう。
いいじゃないですか、
はいはい、いいですけどこんな話をしてる場合じゃないんですよ、まだまだあるんです。
はい、
はい、続きまして、ツイッターでいただきました、浜脇さんありがとうございます、はい、ついにチャンマス氏が推奨する最前列にて映画鑑賞することに。
はい、
やべえな、スクリーンこんなにでかいのか、画面に言わないかちょっと不安、そして劇場と一緒で一度最前列をしてしまうと後ろの席に戻れなくなる不安、そして、確かに中途半端席より音がでかく聞こえるかもということで、最前列の快感を、
最前列センター、
この方はちゃんまつさんファンの方ですよ、
はい、まあね、やっぱ最初のね数回はやっぱりちょっときついかなみたいな感じですけど、
僕もそうでしたが、
5、6回行ってみてください。はい、5、6回行ったらね、もう後ろに戻れなくなります。
僕もう戻れなくなった。完璧に戻れなくなった。今年もう、すごい、かつてないぐらいの勢いで映画館で見てますけど。
基本最前列センター。
多分全部最前列センターじゃないですかね。もうそこ以外で見る気
選択肢がないでしょ。
4DX とか
も、まあ、それはしょうがないよね。
うん、4DX とか IMAX とかはちょっと勝手が違うんですけど、うん、それ以外で普通に映画館で見るやつはほぼ最前列センターですね。
そこ以外で映画を見てる日の人の気持ちが知れないよね、
うん、全然だからね、そこ以外の席だと全然ない、伝わってくるものかなんかね、
うん、伝わってこないよね。
そうそうそうそう、すっごいきついあの眼鏡かけた後に外した時みたいなぼんやり感。
そうそうそうそう。サイデルセンターおすすめです。
サイデルセンターはおすすめです。一番映画を楽しめ る
席です。
席ですね、はい、間違いない、はい、続きましてゼロワンさん、
はい
はい、サニーかっこ32じゃない方見に来ました、うん、スルーしようと思ってたんだけどミルク放送局でやるであろうし恒例のちゃんまつ氏の大根ひとしディスをより楽しむために見ることにしました、ファーストデーだしね。
おー、なるほど。
ちょっと長めなんですけども連投でいただいてます、はい、ゼロワンさん、見てきました、90年代社畜として身を粉にして働いてたので、当時は映画も音楽もテレビも入ってこず、渋谷系も小室哲哉もそしてミスチルですら素通りの溝氏は劇中の音楽に全く思い入れなし。
それはもうしょうがないじゃん。それも往年関係なくね、もう
年代の、まあ、うん、そうですね、おそらく90年代ドストライクのお二人にこの辺り解説願います。
知らない、だからあんたの人生や、それ。
思い入れがないと何とも言えないですよ、僕らにとってのあれは、はい、
思い出がそもそもねえんだからしょうがねえ。
何説明されてもふーんでしかないですね、はい、とはいえ当時アルバイトを使う方として JKJD と接してたわけですが、劇中のような焦げるっぽい子は一人も見たことがありません。うちの地元は鈴の故郷淡路島並みの庭ということなのかと少し落ち込んでますということで、全くの異文化と接した感じなのでノスタルジックな気分はなしでした。
なるほど。
お医者のサニーと比べて向こうは政治体制の変化や海外文化解放による時代の移り変わりをバックにしていたのに、こちらはごく一部であろう焦げる文化に絞ったために映画自体が矮小化しているように思います、とはいえ日本の70年安保時代を舞台に篠原涼子ではなく吉永小百合の若い頃を披露する懐かしのフォークの名曲をバックにというのは絶対違うので難しいところです。確かにそれはちょっと違う、うん、香港映画インファナルアフェアをスコセッシがディパーテッドとしてリメイク、
はい、
結果全く違う映画にという例があるように、同じ筋で違う映画ってわけにはいかなかったのか。
そうね、ディパーテッド面白かったもんね。
いやいや、なんかね、あの元々のね下敷きは一緒なんですよね、うんうん、あのあれは大根仁監督についてはちゃんまつ氏ほど嫌ってはないし、評価するほど、前作見てるわけじゃないけど、映画だと自分の趣味入れすぎな印象、置いてけぼり食った感じでついていけない、逆に尺の短い深夜ドラマだと無駄がなくものすごく面白い、絵作りなんかすごくかっこいい人なので暴走を止めてうまくコントロールできるプロデューサーがいればまだまだ面白い映画撮れるのでは、今回新海誠をうまくコントロールした川村元気がプロデューサーに名前を連ねてたんだけど抑え聞かなかったのかな。キャストについて、ですね、はい、文句なしに鈴は可愛いしうまい、逆に面白みがないのかも、エライザはエロくてかっこいい、渡辺直美と小池栄子の掛け合い面白いうまい、千早古好きとしては肉まんとヒョロが出てて嬉しい、うん、森谷の子特に良かったと、うん、はい、ありがとうございます、
ね、いや、ありがとうございます、はい、もう本当に、はい、3人に関してはね、あんまりもう言うことがないんですが、
もう語り切りましたね、
大体ちょっとね、個人名を出しちゃうとまずいんですけど、
はいはいはい、
名前をみんなが知ってるような某有名監督から、
はいはい、
感想をいただきまして、
ほう
ほうちょっと引くぐらいの有名な監督です。
え、今日もうすでに話に出てきたりとかしてます？
出てきてない、まだ。
あ、まだ出てきてない、はい、うん、じゃあいいです、はい、
でその人から感想をいただきまして、
はいはいはい、
あ、この人、
はい、
役者に興味がないねっていう
大根は、
うん、
大根
で、あとモテたことないから女優の扱い方も分かってないね、
モテ期来てないんですか
っていう、すごい辛辣なあーっていう、あ、初めて見たらしいんだけど、
あ、
大根さんのやつを、
はいはいはい、
あー中身ないねって言って、でその人は別に韓国版の3人のことは別にそれは置いといてって言ってた。
うん、
すごいね、こんな人が監督やってんだっていう感じだったよ。
その人も監督なんですよね。
その人は、はい、ワールドクラスです。
ワールドクラス
ですか、一言だけ言うと。
へえ、
まあ、ワールドクラスって言ったらもう何人かしか残ってこないと思う。
数えるほどしかいないと思う。
ちょっとさすがにちょっと今あの悪口になっちゃうから、個人名は捨てますけど、
はい、
ね、まあ万引きしちゃうよね。
はい、まあまあまあまあ、
うん、
まあまあ僕も嫌いではないけど、やっぱり原点を知ってるとまあ物足りないところはあったかなっていう、この間話したような感じですけどね、はい、続きまして、
はい、
こちらもツイッターからいただきます、マメさん、またありがとうございます、
はいはい、
月曜日雨、朝から役所巡りと憂鬱な週の初めに元気をもらえるミルク放送局さん、早速聞いてます。
ありがとうございます。
しかしいきなり追いかけメールをもらうリュウコ先輩に思わず笑う確かにイヤホンで聞いてるとびっくりしたけどね。そして新庄さん、どうかどうか遅刻は減らしてくださいということで、これはあれリュウコ先輩のお会ですね。何でしたっけね、あれ最近の映画みたいな。
リュウコ先輩は、
はい、
国会議事堂にロケットランチャー撃っちゃったから、
あー今ちょっとお勤め、
お勤め中なんで、
お勤めをされてるということで、
申し訳ございませんでしたと
すっかり牙抜かれちゃってるじゃないですか。
ゆうこ先輩申し訳ございませんでしたという形で、はい、非常にこう反省しきりだった
しょんぼりしちゃったんですね、
いや
いやいいんですよ、いいんですよ。でも僕が遅刻してきたから怒ってるっていうのはあのしょうがないなと思いましたここにいるピンキーも、スーパーピンキーになったことがあるんで、
そんな
僕の遅刻が原因でした。そして僕昨日あの、倉庫作業だったんです、東京ミルクホールの、
あ、劇団の方とね、みんなで倉庫、はい、倉庫の掃除をしましょう、
はい、はい、僕寝坊して15分遅刻しました、う
ん、
はい、
いつものことで
本当にすいませんでしたあの皆さんもあの冷ややかな目で何も言われなかったです、
うん、ちなみに今日も
3分遅刻しました
、3分遅刻
しました、3分遅刻しました、何も言わずに遅刻しました、本当に申し訳ございません、あの遅刻はしたくはないんです、本当に遅刻したくないんです、
遅刻をすると仕事がなくなるぞ、
はい、
本当に
それだけだよ、それだけ、はい、挨拶と遅刻さえしなければなんとかなるんだから、
はい、
本当に遅刻は、なくしたいです今思い出したけど、僕朝のバイトに遅刻してます、
願望、
最悪だよ本当に、
それはちょっと
それどうかと思うよね、人としてね、
そう、
連日全て遅刻してないものがないじゃないですか
どんだけ大御所なんだよ、
本当にあれ時間を守れない人はなんかあれなんですか、共通点があるんですかね、なんか時間の読みが甘いとかそういうことなんですかね、ただ朝起きれないっていうのはまあ一個致命的だと思うんですけど、
まあもうどっか様子がおかしいんだろうね、
声優、何かのせいにするのはしたくないんですけど、
うん、
何かの病気の一種なのかなっていう、
病気じゃしょうがないよな、
あ、うん、まあはい、
病気だったら皆さん病気なんでちょっと療養してもらっていいですか
でーん言い訳に過ぎない、はい、いや本当すいません申し訳ございません、はい、同じくマメさん、
はい、
ありがとうございます、はい、先日渋谷の日高屋に入ったら富士急の広告がないバージョンのモリモリサービス券をもらいました。レアなのってことであ
ります、それ
富士急のやつついてないバージョンもあるんですよ最近、
あります
ありますね
富士急がスポンサーを渋ってる時がある、
そうなんすか富士急のがついてない時は
大
体裏に
時々あります
あの、まあ、僕今あの財布の中に入ってる富士急チケットついてるバージョンしかないですが、はいはい、うん、確かにね、モリモリサービス券のみのやつもありますね。その前、裏にあのアルバイト募集って書いてあるのが
この前もでも新庄君の舞台をモリモリサービス券持ってて、
なんで、はあ、ああ入ってたなんかのし袋にあの書き殴った字で
差し入れで、
あの開けることなくそのまま捨ててもらいました
。うわ、だっただし、
もうそういえばあれもらい忘れたなと、なんか入ってたなと思った
んですけど、もりもりサービス券代決まってんやないかお前
なんか入ってんな、ちょっとこれ後でこう終わったらもらおうと思ってそのまま忘れて、そのまま、
そういうことだよね、そういうことが全てに繋がってるわけ
いやでもあれがその2000円札が折りたたまれて入ってたとかだったら僕後悔しますけど、モリモリサービス券だったらあ、よかったと。
そう、お金とかさ、商品券とかだったらもうなんか違うじゃん
いやそれ違いますよ、
違うからこそのモリモリサービス券なのにそれを捨ててるっていうあたりの
モリモリサービス券ってやっぱ感謝の気持ちを表すのに非常にこれいいです
よね。いいよいいよ、非常にいい、
トゥーマッチすぎないですしね、
これしかないと思ったもんもう、でもそれを捨てる新庄さんのその人徳のなさ、
あるにもかかわらずほぼ無価値ですし、あとあのただでもらえるっていうただ飯さえ食えばもらえるっていう気軽さもいいですし、であと溜まっていくっていう、
はい、
あれもありますし、はい、すいませんでした、ありがとうございます。でいいのかな、ナミシンプソさん、ありがとうございます。幽遊白書会の感想ですねこれ、潜水が人間のおぞましい所業を見てぶっ壊れるシーンの、おぞましい所業は確かにエロじゃないけどなんかこうグッとくるものはあるよ
なんかこうグッとくるので、
はい、以下俺の場合、はいはい、俺はまず、藤崎龍盤の不法侵演技、もともと女性キャラクターが大変色っぽい 作品ではあるけど、
ダキちゃんとかね、
はい、そっちではなくおっさんのキャラクターが子供を殺されてその肉で作られた、ハンバーグを知らずに食わされてネタバラシされるシーンはなんか単なるグロじゃなくてエロ方面に行くってなんでだよなんでエロ方面に来ちゃうんだよ、
変態変態や変態、
あのカニバリズムだよね、あの食人、
時
な食人イメージ人ひどいな、はい、ジャンプ作品というかそもそも漫画から離れると魔法少女リリカルなのはアニメ版の、相手の動きを止めるための高速魔法は肌の露出があるわけではないのに妙に生めかしい、ただこっちは原作はエロゲーだからかなり意図的にそうしてるかもしれない、何の分析なのかわかんないですよね。
どうですか、リリカルナノハの止めるところ。
ナノハのバインドなんとかでしょ。
はい。これ見たことないから分かる。
いや、
エロい。
エロいっていうか、まあだからやっぱこう動きを拘束されてるわけですからね。
グッグッって感じだね。
グッグッっていう。
あ、そういう、あ、そういう演出なんだ。
いや、まあ多分ドリ方面でこの人が多分興奮しているだけなのではないか。気はやっぱりするんですが、どう思います。
あいやいやコメント何を大人の意見で大人の意見でごまかそうとしてる
さあって一番言っちゃいけないやつ、ね、コメント求めた時に一番言っちゃいけないやつだよさあ、
いや
いいですね、
はい、
安心はい、あ、また同じ方ですね。
はい。
ナミシンプソンさん、ありがとう。はい。こちら、幽々白書の、あれですね。はい、聞いてもいただけますか。そうそう、超中二病ですよね。
はい。
現代において中二病の中で作品作るなら、幽々白書を超えるかが大きな指標になるのでは？幽白で言えば、俺の二大声に出して読みたい日本語の一つ、蛇王演説黒岩ですよね、そうですね。余談ですが、もう一つの声に出して読みたいは、相談筒付き、あ、相談筒付き翼安定鉄鋼弾です。
知らねえ、そっち知らねえよ。
絶対口に出さないでしょ、一生。よほどのミリタリー、戦車の要は、砲弾なんですよ。
フューリーで出てきた。
フューリーで出てきてるかな
っていうレベルでしょ。
最近の、あ、フューリーっていうか、でも最近の兵器です。最新兵器ですよ。
あ、最新兵器なんだ。
鉄鋼弾なんですけど、こうなんかあの、何？変な形してる。
よくわかんない。貫
通性の高い。
いい感じの鉄鋼弾だね。
いい感じの鉄鋼弾です。
それを、比叡のやつはあれでしょ、なんか手が竜みたいな形になるじゃないの。
竜のこの、あのタトゥーみたいになってるやつが、はいはい、
なんかそれわかる。
あの、もう後戻りはできんぞっていう、あの、巻き方を忘れちまったからな。もうたどって。こうやって
すげえ煽るやつだよね
巻き方を忘れちまったから
な、いいね、いい煽り方だね、
黒竜派はやっぱり、ね、幽遊白書の必殺の中でレイガンよりも黒竜派の方がやっぱりメジャーなのではない、
かっこいいよね、
絵面も強いし、うん、あの文字面もかっこいいし、うん、蛇王演説黒竜派ですトリプルプレートみたいな、あのミックスグリルみたいな全部入ってるやつ、中二要素が、
わかるわかるわかる、
そして跳ね返されてもそれを吸収してクソ強くなるっていう、
あ、いい、
使い終わったら6時間寝るっていう、 あの弱点も含め、蛇王演説黒竜は。ちなみに僕、声に出して読みたいは、あれですけどね、絶天狼抜刀が。何ですか、流れ星銀の。流れ星
銀。銀が流れ星銀の。ワンちゃんのやつでしょ、それ。
ワンちゃんのやつですよ。
赤兜倒すやつでしょ。
赤兜、絶天狼抜刀が。かっこよくないですか。実態はただ口開けてぐるぐる前転してるだけですよ。あーって口開けたままぐるぐる回ってるだけなのに、絶天狼抜刀が。
あれ面白いんだよな。
あれ面白いですよね、ちゃんと。なぜこの漫画を描こうと思ったのかわかんないですけど、
もただ途中からただの人気漫画になってるもんね。
ワンちゃんが親父の敵を取るために、その親父の敵のクマを仲間たちと倒しに行くっていう。なぜそれを思いつい
たの。ヤクザ漫画みたいになってるもんね、ただの。
それを犬でやってる。
あれはね、あれはすごいことをやってたような気がする、今思うと。
すごいっすよね。ああいうの、ないっすよね。
ないよ。
うちの玉知りませんかが、めっちゃシリアスになったらあんな感じってことですよね。うん、なんか声に出して読みたい日本語あります？
ないよ。
ない
よ。
なんかこう、必殺技的な。
ギャリック法。
日本語じゃねえし。
ベジータのギャリック法。
臭そうじゃないですか、ギャリック法なんか。
ギャリック法はやべえらしいよっていうのは。
いや、やばい。星が1個弾け飛びますからね。
そうな、あれはね、なんかドラゴンボールでテンション上がった気がする。
ギャリック法ね。ああ、わかります
よ。ギャリック法、最初に擬音持ってくんだと思ったもん。
確かにね。魔漢光殺法とかもありますから
ね。ああ、魔漢光殺法もそうね。うん、
はい、ピンキーなんかその声に出して読みたい日本語っていうか、その
声
好きな必殺技みたいな。
好きな必殺技ですか。いやー、やっぱりあれです、スパロボのオリジナルの、
オリジナルの、はい、
はい、あれですね、ケイト、うん、ラゴーケン、アンケイサス。
わかるわ
ー。なんか、誰がやるやつだ、それ。
グルンガスト。
グルンガスト。グルンガ
スト。スト、ね、俺、スパロボやったもんね。
わかるわー、第4次ね。
そうです、第4次です。
それやばい。
ケイトラゴーケン、アンケイサスはいいよね。
そうです。
それどれぐらいの威力なの、ちょっと教えてもらっていい？
それぐらい、最強の
2万ぐらい威力。
2万ぐらい。
魂使うと2万ぐらい。で、使ったら、この敵のビジュアルがズピーンって、ズピーンってこう切れるんですよね。わかるわ。そういうこと。そういうこと。
いい、
はい。ありがとうございます。続きまして。はい、ゼロワンさん、
はい、
ありがとうございます、ようやく本日より地元でもカメラを止めるの上映。
お、
平日昼だというのにすごい混んでる。
あ、いいですね。
これでミルク放送局、飛び立て放送局、その他ポッドキャストのカメラを止めるの会が聞ける。
なるほど。
はい、はい、そして一月以上寝かせたミルク放送局、カメラを止めるの会、やっと聞けた。
お、
てか、なぜカメラ、カメ止め会ではなくエアマスター会パートツー。これはね、理由があるんですよ。これ
ないよ。
いやいやいや、あんまりネタバレするのもまだまずいっていうタイミングだったのと、あとはとにかくエアマスターの話をしたかったんですよ、僕は。
カメ止めはもう今さら、まああんま言うことないよね。
もう出尽くしてんじゃないですか、うん、もうみんな見てる人、見たい人は見てるでしょうし、うん、もう報道とかでもね、ネタバレバンバン、うん、パクリ騒動で計らずもネタバレされてしまうっていう。
ここでは言えないような話はいっぱいあるけど、うん、それは今度公開収録ですかね。
あ、カメ止めの、
カメ止めの回じゃない、あ、違う違う、カメ、え、公開収録で収録してない時にいろいろ話すとき、
オフで話すやつ、
オフで話すやつじゃないですか。
いや、それはそれでいいんですけど、うん、まあまあね、
いいじゃない。
カメ止めの話もちゃんとしてますよ、15分間ぐらいで。
いいわ。エアマスターを小1時間してるやん。エアマスターの
話を。エアマスターも最後にちょっとだけですよ、エアマスターがすごい語るに値するいい漫画だなっていうだけの話ですよ。面白いんですから。だってみんなエアマスター読まずにこれ言ってるわけでしょ、うん、こういうことを。
うん、
読めばいいのに。
言ってねえんだ、あれ。
面白いね。エアマスター読んだことある？
ないっす
ね。ね、あれ読んだ方がいいよ。
あれはね、面白い。本当に柴田翼さん先生の、面白いのにな。はい、続きまして、ワイナオさん、カメ止め人入りすぎ問題わかるわ。もやもやする。シャークネードも盛り上がるのはいいんだけど、人が入って盛り上がっちゃったらなんだかなってなっちゃう。、ね、
いや、わかる、うん、ナオちゃんの言いたいことはよくわかる。
そうですね、シャークネード、やっぱサメ映画、やっぱメグのおかげでまたサメ映画にちょっと脚光が ね、当たってきてるような気がするんで、
気がしてるだけだから大丈夫です実際は人そんな入ってない
っぽい。メグモンむっちゃ面白かったですけどえ、だって今公衆、あれでしょ、全世界の興行収入で言ったらジョーズ超えるぐらいの勢いになっちゃった。
そうなんだ。
いや、そうですよ。
やっぱメグモンはやっぱあれだね、ワンちゃんだね、ワンちゃん。
あー、ピピン、
ピピンの芝居が一番うまいねやっべーって顔すんのがね、あれ
犬かきしながらやっべー食べてたやっべーって
どんな登場人物でも一番うまいわ、あのピピンが爆笑したもん、映画館で。
あれね、あれな、
犬のやべーっていう顔初めて見たよ。
生きてる理由がわかんないんですけど、
サメピピン。それは動物愛護的展開です。
いや、サメ殺しとるかな。
でも犬のやべえっていう顔をあれだけちゃんと撮れてる映画ないよ
まあね、まあピピンのおかげで最後良かったね、
みたいな。そう
そういやでもあれメグ面白かったな、もう一回見てもいいなと思って
マジで、
ヤマキングには負けますけども、3回見たって言ってましたもんね。
3回決めたっ
つ3回
見たじゃない、決めたっ
ていやうん、メグモンスターも、メグザモンスターも面白かったです。
よかったですね。
はい。はい、ゼロワンさん、ありがとうございます。はい。魅力放送局第 186.5 回。
はい。
新庄さん、35歳でプロ野球入団。ちょうどぴったりの映画ありますよ。ロバート・レッドフォード主演の映画、ナチュラル。35歳のルーキーが弱小球団を優勝に導く、満島真嗣の漫画みたいな話ですが、いい映画ですよ。これ見たいんですよ。ちゃんと見たことあります？
ナイス。
ああ、本当に、ナチュラル。
ロバート・レッドフォードのナチュラル。
名優ですよ。
名優中の名優よ。世界的名優ですよ。
え、はじめあれですね、ロッキーの脚本をスタローンが書いて持ってた時に、あ、これレッドフォードにやらせようみたいな話になって、ああ、マジで焦ったって話。いや、違う、これ俺がやるんだよ。
俺
がやるんだよ。俺にやらせてくれよ。これ俺がやるために書いたんだよ
っていうやつ。結局面白そうですね、それね。
面白いと思いますよ。はいはい。続きまして。笠橋さん、新庄怒られて翌日自称笑える新庄特集お願いします。
新庄ね、
新庄は絶対面白いですから。
いや面白いんだけど、あいつちょこちょこもうテレビに出てさ、あることないこと言ってるじゃん。
そうね、この間 VS 嵐出てて、
な
あ、いや僕整形してますよって話
を。そうな、いや、まあ、特集ね、
新庄存在自体がもうレジェンドですからね。
プラスになっちゃうんだよな、
あ、
話がネタ化あんましてないんだよね。言ってもね、すごいんだよあいつ。
すごいですよ、
うん、
もうでもテレビとかで十分紹介され尽くされてますね、
うん、
僕らの中の新庄ちょっと掘り返さないと。
いやー、あんまないんだよね、結局プラスなんだよ、
うん、
すごかったで終わっちゃうんだよな。
新庄本書いたらしいんですよ。
書けない。
本選できたっつって、本選って何ですかって言ったら、いや本の宣伝だよっつって、番宣みたいに言うなって聞こえたんですけど、その本がすげえ気になるんですよ。本当に自分で書いたのか、
書いてねえよ、
コーストライターなのか。
いや、ライターの人に話をしてそれをまとめてもらったってやつでしょ。
いつも清原もそうでしたもんね。
いつもの野村節でしょ。
野村節、
うん、新庄ね、新庄のエピソードで面白いの、
面白いのね。
ピッチャーやってたとかそういうかとこ
だ。もともとピッチャーだったってことですか。
違う、ノムさんが監督になって、
はいはいはいはい、
お前肩いいからピッチャーやれよって言われて、オープン戦も投げさせられて。
あれ、オールスターだけじゃなかったんですか。
違う、オープン戦も投げ、結構それで普通に抑えててはい、はい、あれいけんじゃねえのこれみたいな雰囲気になったけど、シーズン始まったら、はい、ノムさんが、はい、ノムさんはやっぱそこ大人だからノムさんはそこで、いや、お客さんはチケット代を払ってきてるんだから、そんな芸事を見させるわけにはいかない。
自分でやるって言ったのに。
やるって言ったけど、はい、でもやっぱ、ああ、やっぱ野村すげえなと思ったね。
あ、そうですか。
うん、そこでちゃんと線引くんだと思って。オープン戦は公式戦じゃないから、
はいはい、
みんな生活かかってやってるんだから、そんなふざけてね、ピッチャーとかやらせてる、やらせられないよっていう。あ、偉いな野村監督と思った。
最初に言ったことと、やっぱないなと思ったんですかね。
いや、多分ね、投げればなんとかなっちゃったと思うよ。
あ、
けど本当にやらせないっていうあたりにやっぱその未だに大谷の二刀流にブーブー言ってる野村のなんか、そういうのも絡んでくるわけっていうこと。
あれですよね、パ・リーグで大木監督がピッチャー一郎で出したときに、バッター代打高津で出したのが思ったんです
よ。そういうことやるんだったらそうなっちゃうよってこと。
ファンサービス的な、
うん、
はい、
はい、
肩めちゃくちゃいいですからね。
多分、赤星より守備うまかったと思う、
うん、守備と肩はめちゃくちゃうまいんですよ、うん、ファインプレーもバンバン出してますよね、日ハムの頃に。
正直守備でメジャーリーガーだったからね。
おお、
そんな外国人バッターいないじゃん。
バッティングだって3割とかいってなかったですもんね。
全然いってない、全然いってない。守備が良すぎて、うん、守備でメジャーリーガーって、いやそれすごいよ、
外野手でね、
うん、
すごいっすよね足もあるし肩もあるし守備もすごい。
あとな、あとあいつね、ハマーを乗ってきたんだよ。
ああ、ハマー有名ですよね、
契約更改の時に、
はい、新庄車好きですもんね。フェラーリ売ってエキサイトオークションで売ってメジャー行きましたもんね。
そうそうそう、
行く時も、はい、
日本にまだ数台しかないハマーを乗ってきて契約更改の時に
はい、はい、
新庄が戦車に乗ってきたっていうそれぐらいかな。
完全に前田慶次のあれですね。
あ、そんな感じだね。
松風
松風に乗ってきたみたいな、そういう次元だった
国王号みたいな。
いや言ってもね、はい、自分で茶化してる以上にあいつは真面目だったよ。
あ、
しっかりやってたようなイメージの方が強い。
野球に対しては真面目だった、
うん、
でも怒られたっていうふうに事情出して
る。そういう感じだけど、でも相対的に見るとやっぱスターだったと思う。
いやそうですよね、そうだと思いますよ。あの小泉政権みたいな感じ
あ、ちょっと小泉雄一郎似てるかな。
小泉純一郎とパフォーマー的な部分はね、共通するんじゃないですかね。
うちの祖父太郎が、
祖父太郎初めて出てきましたね。
祖父太郎が
父和道、祖父太郎、
新庄を見て、
はいはい、
これはいいって言った
これはいい逸材
に、巨人阪神戦なんかでは
い、はい、
見て、こいつは持ってるって言ってた。
持ってる本田さんよりも先に
こいつは持ってる、これはいいもん持ってるぞこいつはっていうのはすごい覚えてる。
ああ、新庄ね、やっぱスターでしたもんね。カラコンとかしましたもんね。
晩年
緑髪でしたね。
でも晩年
緑髪結構若手の頃ですね。背番号63時代。
ああ、それはオープン戦の時かな。じゃあ
すごい最初生きてる
から、はい、信じゃよかったね。
信条みたいなスターね、はい、うん、そうですね、はい、
ああスター出てきてもらいたいな、
うん、はい、スターね。今だと誰とかになるんですかね。
今
そういうなんか歌舞伎者いないですよね。
中田、
ああ中田翔ねあれもヤクザファッションだけで
しょ。清原の系列になっちゃうかな。
清原の系列、大木監督とかもプライベートの時完全にヤクザでしょ、
うん、大木監督はあれヤクザのことだ。大木監督っていうのはヤクザのことだから。
あと江夏
もヤクザ
の。江夏って本物じゃないですか。
新庄
の系列捕まってるじゃないですか。
新庄の系譜いないな。
新庄の系譜いないな。
いないな。
だやっぱり長島サイドなんですよね。
ああそうか、
長嶋茂雄サイドなんですよ。
長嶋茂雄系だね、どっちか
って系列だと完全にそうです、うん、記録より記憶っていうタイプですよね、
うん、はい、
阪神は
阪神いない。
阪神はいないか。ビシエドかな。
ビシエドビシエドただの外国人野手じゃない。
日本人いないっすよね。
いない。
いたら教えてください。
はい、
はい、続きまして、茶政新庄さんこんにちは。埼玉の土屋太鳳こと金玉ねぎおです。
はい
はい、
はい、
俺たちのこじこじ会拝聴しました。こじこじは放映当時にアニメで見ていたのですが、あの頃の僕には話自体が面白いのかどうかすらよく分かりませんでした。正直なところ桜桃子追悼でこじこじを特集する理由も分からなかったのですが、今回の茶政さんの分析を聞いて物語の文脈や裏側に潜む計り知れない大きな力の存在に驚愕しました。それはまるでHP ラブクラフトの小説の登場人物の一人として突然に旧支配者の存在を知ってしまったようでした。そしてこのように本当に神様がいたならば、おそらくこじこじと同じように気分でいろいろなことを左右させているのではないかなと思いました。今回の感想メールが遅くなったのには理由がありまして、こじこじ会の感想を書くためには聖典こじこじを読まなければならないと思い、数日かけて近所のブックオフを回りましたが、軒並み在庫はなく、本日やむなく目を通さずにメールを送ることになりました。話は変わりまして、
はい、
何度かリクエストをさせていただいてるんですが、お二人は、これなんだ、猿翁 猿王
ですね、
という漫画をご存知でしょうか、はい、中野健二さんという方が書かれているのですが、絵もストーリーもとても独特です、ぜひお二人の感想を聞いてみたいので可能でしたらリクエストお願いしますということで埼玉の大沢さんからいただきました。
猿王はね多分読んだよ、はい、
本当ですか。
うん、
僕は読んでないですだってこれなんか、なんか変なメジャーじゃない ところが出てますよね。
なんか猿王ともう一個な、もう一個なんかこれどうですかみたいなこと言われてね、両方とも、うん、
はい、
アマゾンで買って読んで、
買いましたか、はい、
サルオどうだったっけな、なんかね面白いんだけど、
はい、面白いんだけど
非常にシュール、
はい、シュール、うん、シュールね、
シュールな感じだった気がする。つまんなくはないですよ全然、はい、新庄君多分読むとこれ寝ちゃうなと思ったから
見る感じですか、
うん、渡してなかった。いい漫画でした
よ。いい漫画ですか、
はい、
はい。
もう一個のなんか、インド体験記みたいなやつだったら、そっちの方がなんか面白かったかな。
あ、なんかそれ、おすすめでアマゾンが来ました。そうそ
う。インドあるあるみたいな。
インドあるあるみたいな。はい。コジコジはね、クトゥルーですね。やっぱりね、ラブクラフトですね。だと思いました。だと思いましたよ。そういう邪神みたいな。
コジコジ。こちらでもあれですね、そうですね、さ、大沢さん、どうしても読みたいんだったら来てくれれば全然貸しますんで。
え、自分じゃないでしょ長谷川さんのやつまた貸ししようとしてる。
そうだ、危ね、危ね、
またまた
危ね、
いつもそれだ、
危ね、
気軽に人から借りた漫画を貸してしちゃう、また貸してくれた、はい、はい、続きまして犬とかばさん、ありがとうございます。
はい、
はい、さくらももこさんの話をするとき、ちびまる子やちび四角には触れるのにこじこじはあっさりめな TBS ラジオ、
触れられないの、
はぁ、
怖すぎて
TBS ラジオね。でもあれでしょ、東京ポッド許可局のマキタスポーツさん、こじこじファンだったでしょ
マキタスポーツは好きだよ、うん、あの人だってこじらせちゃってるもん。
だからこじこじなんですか。
うん、だってサニーの、はい、韓国版のサニーのオープニングでタイトル出る前にもう泣いてる人、泣いてるおじさんだよもう
それはでもね、分かる気がします。
分かる気がするんだよ、
分かる気がする。
いや、マキタスポーツさんも好きだね、
こじこじ、
うん、達夫さんも好きなんじゃないかな、
はい、多分好きだけど、
うん、
達夫さんでもやっぱ広すぎて幅が幅が
ね、
うん、幅が広すぎてもうちょっと分かんないです。はい、ナナミシムソさん、ありがとうございます。こじこじは全問答みたいな作品でしたよね。
はい、
さくらももこ作品って気取った感じでサブカルを語るいけすかない評論家に意外と目をつけられてない、過去いじられないわけではないんですよね、そういう意味ではボノボノがそっち方面でいじられることが多い印象。
ボノボノがいじられてるイメージがない。
ボノボノ、竹書房の、
うん、読んだことあるよ、
ね、ラッコ
ラッコ
みたいな、
うん、ボノボノいじられてる。
いや、どうなんですかね。それも確かに哲学的な内容だった気はするんですけど
普通に読んじゃってた。
ポプテピピックみたいなことですもんね。ポプテピピックが出てくる前はボノボノだったみたいな感じですね。
そうなの、
いや、わかんないですけど、
わかんない。俺ボノボノ普通に読んでた、子供の頃。
こじこじってポプテピピックなんじゃないですか、今で言う。
ポプテピピックは悪意がある。
悪意はある。
悪意しかないじゃん。
悪意があるこじこじはポプテピピックですね。
そうね、それは
なんか悪意が、あ、ポプテピピックから悪意抜けばこじこじになるってことですかね。
うん、
あ、それはなんか分かる。
いや、悪意ってね、世の中すごい重要よ。本当に。いや、この前ね、この最近マイブームは、
はいはい、
あれなんです、トンネルズの、
はい、
細かすぎても伝わらないモノマネ。
今っすか。
を、はい、なんとかチューブで、
なんとかチューブ
見てるんですよ。
押せなくても、はい。うん、はい、
ここで見てて、すっごい面白いんだけど、
はいはい、
落合のモノマネする人知ってる？
え、サブロクモンキーじゃん。
違う違う、そっちじゃないの。
ああ、え？
牧田さんっていう製薬会社勤務の。
一般人の人でしょ？
そう。
あ、いるいる。
で、回を重ねることでクオリティが上がってってるって、はいはい、爆笑するんだけど、はい、あの人ね、悪意がないんだよ。落合のモノマネなんだけど。
邪気のない感じしますね。
絶対面白いの、しかも。だけど、
はい、
でもそれはすごいいいのね、
はいはい、
だけどあとそれに付随して一見悪意がなさそうに見える阿佐ヶ谷姉妹、
はい、ああ、はいはい、
あれも何回も見てるとパッと見はね悪意がなさそうなんだけど、 何回も見てると、はい、悪意の塊なんだよ。すごい笑顔であの2人のモノマネをしてんだけど、パッと見は分かんないの。だから何度も見てると この2人相当研究はしてるよ、研究はしてるし、やってるけど相当バカにしてやってるんだ、あの阿佐ヶ谷姉妹
は。でもそうでしょうよ。
だから落合はね、悪意がないんだよ。
落合の人は
悪意がない。
悪魔糸光線食らっても知らんそうです
よ
ね、
うんうん、
はい、
すごいな悪意ってと思って。
さあ、悪意のすごさです
。うん。
ああ。
っていう話、悪意に最近気づいた話。
そうですね。結局その悪意のあるなしでやっぱりこうスパイスだったりしますから、毒という名の。
悪意がないとやっぱり、ね、いろんなところに呼ばれるんで多分。
ああ。でも悪意は必要って話ですね。
まあ、結局ねやっぱない方がいいような気がする。
そうなんですか。ださじ加減じゃないですかやっぱ悪意も。うん、悪意出すぎると嫌だなって思うし。
で、あの山本貴弘さんだって、織田裕二のモノマネしてて、
貴弘さんでいいのかな、
山本さん、はいはいはい、で、あの人も多少悪意を感じるんだよ、
はいはい、
で、それに対して織田裕二が怒ってるっていうのもあって、織田ちっちゃいなと思ってたけど、
はい、
いやでも確かに悪意があるから織田裕二は怒ってもいいんだなと思ったけど、そんなんであの悪意の量はね、阿佐ヶ谷姉妹に比べたらほんのビビたるもんだよ。
阿佐ヶ谷姉妹の悪意の
巨大さに比べれば一番の悪だもんよ、阿佐ヶ谷姉妹が。ちょっとほんと見てみてください、ゆうなんとかチューブに乗ってる。
言っちゃってるんです
よ。ひどいよあれは。よく怒んないなと思って。
はい。わかりました。
はい、
続きまして、犬とカバさん、ありがとうございます。ミルコウソギ、ネタなのは重々承知ですが、コクソンは私はラジオ渡らしで昨年すでに取り上げてます。チャマス2018さんの、言葉のピコ、トゲバットは強烈すぎですということで、コクソン
取り上げてますってどういうこと？
取り上げてますっていうか取り上げてますよね。コクソン、渡らしのコクソン会の話しましたよね、なんかね。
それ面白かったですよって話でしょ、うん、
コクソン会、あれ、無人島ケアのコクソン会も面白かったですって話しましたね、う
ん、スパスパさんのやつも面白かった。
だからみんな他のポッドキャストの国村会は全部面白いっていう話ですよね。
うん、
確かに。
え、そうですよ。
そうですよ、
ね。うん、そうですよ。面白いですよって話。
はい。
面白いからうちで取り上げづらいっていう話です。
取り上げづらいって話。
うん、面白すぎて。
あれだ、ホウキシエコさんの話した時だ。多分。そうですね。はい。そう、あの国村をいじると面白いっていう話です。
は
い。ノブシンプソンさん。はい。ミルク放送局関係者、ホウキシエコさんの原作過去原案ではないに我々の名前をクレジットしていただかないと、カメラ過去執筆を止めていただくしか、っていうね、映画事情としても少々古いネタになってしまいましたね。はい。なぜそんなドライバーで言われてるかわかるんですけど、はい、
ホキチエコさん、そう、貸してくれたから読めましたよ。
はいはいはいはい、服部先生、服部翔太先生、
ちょっと正直ちょっとどうかなっていう。
それはもう僕らがやってることがどうかなじゃないですか、ね、
いやいや、じゃあこれだってさ、2回ひねってるじゃんと思って。
どういうことですか。
そのニペンのミコちゃんのパロディーだけじゃん、これ。
ニペンのミコちゃんパロディーではないですよ。
あ、違うの？
それは日本語ラップのビーコちゃんっていう別の漫画です。
これは違うの？
これ違います。同じ作者の人ですけど、これはそういうテイストで、邦画を、ツッコミの漫才の邦画を紹介する漫画ってだけです。
で、ミコちゃんとは関係ない
の？ミコちゃんとは関係ない。作者の人は一緒ですけど。
そういうことなんだ。これ2回、2回ひねってるのは意味がわかんねえなと思ったんだよ。
ミコちゃんはだから今回は関係ない。だからまあコンセプトがうちの番組と似通ってるので同志なのではないかという話なんです。
悪意がないように書いてるのがちょっとどうかなと思った。
悪意の塊ですよ。
じゃあ悪意を汲み取られないように一生懸命書いてるけど悪意しかないっていうのもちょっとどうかなと思った。
そうなんですか、
うん、
バランスの部分で、
うん、
悪意があって書いてるんだけどその紹介してるキャラが悪意が全くないのでないように見えるっていうことです
。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、
はいはい。それだってこの人テラフォーマーズのスピンオフとか書いてるのにテラフォーズマーズいじってますよね、映画版の。
それはなんか別にあんまり、
いやいやいや、いいと思いますけど、
なんかうーんっていう感じだったな、はい、なんか、本当ですか、うーんっていう
コンセプトはねうちと一緒なんですよ。
突っ込みきれてないなと思いながら。
あ、本当ですか、
うん、結局熱量はないもん。
ダメ出しが、
うん、っていうのはすごい感じました。
本当ですか。
ありそうでないっていうページ数が少ないんだよ多分。
ああ、ウェブ漫画ですね、うん、はいはい、まあでも僕的にはオススメです。
はい、
続きまして同じ方の直美慎吾さんです。はい、サニー界後半途中まで聞いて、引きこもりの兄が見てるアニメはエヴァ、過去多分舞台は96年、サニーが見てないので一般論としてですが、映画なので過去のある時期を描くときに浅はかな選択、今回はアニメをされると少しでもその界隈を知っているものとしては見ててすごく興ざめしますよね。これね、ちゃんまさん気づいちゃったんですよ。
はいはい、
多分96年じゃないですか。それは多分合ってるんですよ。
多分だよ。でもこれで
その曲のね、あの人
多分、いやそこもねふんわりしてる。
あのララララブソングの、あのロングバケーション96年じゃないですか。であれ入学式の時期だから、まあ、4月ぐらいじゃないですか。96年4月ぐらいってことはまあ大体多分96年なんですよ。
いやいや、この映画はわざとその辺もふんわりしてる。
あのふんわりはしてますけど、うん、だからそこでエヴァを見てることに対してどうかっていう、96年ならなでしこだろっていう話あったじゃないですか。
はい、
皆さんこれね、僕検証してみたんですよ、うん、これエヴァって秋クールなんですよ、95年の、
うん、
秋クールで95年で秋クールじゃないですか、うん、全26話じゃないですか、
うん、
96年4月に3月に 最終回なんですよ、
うん、
ってことは96年4月にエヴァンゲリオン見てるのは至極真っ当な選択です。ちゃまさん、なでしこは96年10月なんです。まだやってないんですよちゃまさん96年10月まだなでしこやってないです。
いやいや
4月で
違う、それそこのシーンをね細かく言うとさ、はい、キリがないからこうちょっと正直ねそこあんま突っ込みたくないんですよ。だったら3巻持ってねえからあの VHS の
VHS の3巻ね。
でもそうこれね、この話に関してはここで俺一回区切りつけたいんだけど、ワイナオさんがねすげえいいこと言ってたの。
はいはい、
自分がもしあの兄貴の立場だったら、
はいはい、
エヴァンゲリオンというアニメを家族の前で見ない、
はい、それはそれ確かにそうや
以上って言ってた。何を見てるとかじゃなくて、
そうです、その通り、
そこが浅はかって言ってた。
あーそれだ、あーすっきりした。
何を見てるじゃない、
すっきりした。
家族の前でエヴァンゲリオンを見ちゃいけないものだった当時。
それですけど、でもうちとかはなぜか知らないですけど、裕福な家庭ではないけどなぜかテレビだけはいっぱいあったので、自分の部屋でテレビ、
エヴァンゲリオンは親の前では見ちゃいけないもんだって。だって気持ちちょっとエロかったし、
エロい、エロいですよ。
何言われるか分かったもんじゃない、
分かったもんじゃない。だって夕方6時台のアニメなのにカジさんとミサトさんセックスしてるじゃないですかね、
うん、
いうもんですよ。
だからあの映画はおかしいっていうふうにワイナーさんは言ってた。
それはある。
もしあの兄貴がエヴァンゲリオン好きで見てるんだったら、夜中に一人でイヤホンで見なきゃいけないアニメだったんだと。
ティッシュ片手に。
そう。
やろう。はい。
まあ、確かにワイナオ先生いいこと言うなと。
先生確かにそう。あ、そうですね。そんなワイナオさんから、
はい、
サニーズ待ってたよ。どんな話が飛び出すか怖くは楽しみ。
はい、
この二人でサニーズ強い気持ち強い愛のオーディオコメンタリー聞きてえ。ワイナオさんこそ。ファニーに対する強い気持ち、強い愛、うん、すごいですよね。
サニー・ワイナオっていう風に名前変えた方がいいかもしれない。
サニー・ヒュー・ダツオみたいな。サニー・ワイナオ、はい、はい、ニキさん、
はい、
ありがとうございます。ちゃんまつさん、昔渋谷で働いたからなんか面白い話出てこないかなと軽い気持ちでつついたら、あれですね、428のゲームをおすすめくれた
とき
ですね、
はいはい
はい、予想以上な気まずい話、ちょっと焦りました。428の屋上のシーンは、重要人物が主人公に真犯人の正体について語ったり、主人公と師匠が対峙するすごく重要なシーンなので、みんな覚えてそう。
あ、屋上、
屋上屋上へ行こうぜ、切れちまったよ久しぶりに。
今ね、でもニキさんのおかげで、
はい、
やり直してますよ。
あ、428
やって、前はほら PSP かなんかでやってて、
そうです、ね、
電車なかったけど、はい、今こう家でやってて
PS4 で
ちょっとずつね、ちょっとずつやってるけど、はい、面白い、
面白い、
ああ PSP より面白い
面白い、PSP の頃よりも遊びやすくなってますか。
なんでだろうね、やっぱ画面が大きいからかな。
単純、
いや俺単純だなと思ったけど、
でかい画面でやるゲームは楽しい。
うん、面白い面白い 今日もだって家帰ってやるの楽しみだもん。428。
ああ、楽しみがあるの、いいな。
はい。ありがとうございます。ニキさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。すみません、塚さん、はい、コジコジのお話で、コジコジって、ジョニー君のような闇の深いキャラもぶち込まれていたんですね。ウィキペディアでジョニー君のその後を調べましたが、放置のまま完結しているっぽいし、拉致、さらには記憶も消され、なおかつそこは異世界。ジョニー目線だと恐ろしい話です。怖いなぁ。ほんとホラーですね。
ホラーからや、もうコジコジの話はやめ
ジョニー君すごいですね、拉致被害者ですもん。拉致被害者の会を一人で
やってるもんね。
一人で体現してるもん。誰も相談できず。
かわいそうだよ。
かわいそうすぎるな。
で、そのなんか重大なことっていう感じで周りが捉えてないのがまたかわいそうなの。
はい、ねえ。本当に。メルヘンの国の住人扱いされてるもんね。かわいそうに。ブルガリア人も多分、憶測ですからね。誘拐された時にヨーグルト食ってたから多分こいつはブルガリア人。
ああひどいなーヨーグルト食ってたから多分ブルガリア人。
真実を知らない。
ブルガリア人っていう扱いひどいなーかわいそう。
はい、またまたお会いのおさん、あ、はい、昨日服部先生の話ですね。服部翔太先生といえば、ラジオアトロックことアフターシックスジャンクションに出演しておりまする、漫画の話もしておりまするよと、これ聞いてきました、8月23日からかな、のアフターシックスジャンクションが出てまして、
はいはい、で、アフターシックスジャンク
ション歌丸先生の、はい、帯でやってるやつですね、はい、毎日やってる、はい、あれに文化人のコーナーに出ててで、この放吉英子さんの
話もしてんだ、はい、
あの宣伝込みで、うん、あの映画の話とかしてました、はいはい、楽しかったんで、はい、ぜひ聞いてみていただきたいですが、はいはい、あ、ちょっとあまり時間がもう結構押してますけども、まだもうちょっとあるんで
行きましょう、
塚さん、ありがとうございます、サニーのあれでサニー会ですね、はい、この配信を聞き、サニー日本語版は池田エロいぞ、友坂理恵の熱心なファンなら楽しめるかもと認識しました、はいはい、原作をこの機会に初めて見たのですが、物語の締めくり方がうまくリアルに鳥肌が立ちました。ビデオレター演出もいい意味でずるく、本当名画量産大国韓国恐るべし。はいはい、
なんていうんですかね、
なんていうんですか、
もう次元が違うんですよ、戦っている、
戦っている次元がね、
はい、はい、
わかりますけど、
いかにサニー強い愛、強い気持ちで、
強い気持ち、強い愛、
強い気持ち、強い愛か、はい、いかにあれがつまらないかっていうことを認識してもらいたいですね
やっぱね、あれ見てからでもいいんです、全然、本当に原作韓国版を見ると、いかにこのお釈迦様の手のひらの上で踊らされていたかということがわかるのではないかと。全然でも最初の方とか全然普通 の韓国映画だなぐらいで見てたら、最後ボロ泣きしますからね、うん、本当にもう全部持ってかれますからね、
衝撃次元が違うよ、うん、
これは人生ベストいくつに入る人もたくさん
いる、いや全然いるでしょ
う、でしょう、
うん、
これはいい映画、本当に
本番3人は多分来年の誰も覚えてない
あの鋼の錬金術師実写版みたいな
の扱いだ
と、あれ実写がしたっけ、リメイクなんてあったっけ、はい、続きまして、
はい、
ナナミシムソンさん、
はい、
すいません、またちょっと話が戻っちゃいますが、
はい、
別の作品目当てで、あ、違うな、あ、この真ん中ですね、はい、別の作品目当てでレンタルビデオ店に行ったんだけど、ついでに韓国版サニーも探してみたら借りられてた、これは俺の勝手な推測だけど、日本版を見て興味を持ったんだろう、かっこなぜか誰も立ち止まりたくないようなアダルトコーナー入り口にあるのれんの目の前のマイナー作品棚に陳列されてた、それはおかしいよ、
それはね、おかしいね、まあそれミスってるね、このタイミングでそれを、うん、そこに置いちゃうのはダメだね、
これはおすすめコーナーに置かないと、うん、まあだから借りられてるんだからいいんですけど、
うん、
これかん、え、日本版見て興味を持ったのかな、日本版をやってるから先に韓国版見ておこうっていう人
も当然いるじゃない、
もうこれで満足しちゃって日本版見なくていいやってなっちゃうのかもしれない、
あ
まあでも借りられてるというのはね、いいですけど、
まあ借りられてるならいいんじゃないですか、一人でも見ていただければ、
はい、はい、ちなみにサニー日本版の舞台1996年説採用の場合、使うべきだったと思われるアニメ一覧かっこウィキペディア調べ、エルフォーカルモンたち、機動戦艦なでしこ、スレイヤーズネクスト、セイバーマリオネット J、天空のエスカフローネ、魔法少女プリティサミ、この辺りですかね、めんどくさいオタク、かっこ引きこもり感を演出したいならエルフォーカルモンたち、ひもと感を演出したいならセイバーマリオネット J かプリティサミかなってことなんですけど、まあ、ちょっとさっき話しましたが、また話戻りましたけど、すいません、
すべて家族の前では見れないです、
見れないですね家族の前で見るという時点で全部間違ってるってことですね、うん、 だからなでなそうね。天空のエスカフローネは4月クールなんですよ。だから多分始まって間もなくだからまだ多分ね判別ができてないです。面白いのかどうか。特に1話を見た段階だとあこれねえなって思って切っちゃう人は多分たくさんいると思うんですが、ちゃんさんこれ僕天空のエスカフローネ僕人生ベストアニメです。いずれ必ずやります。
ペンギンじゃないの人生は。
今年のベストはペンギンかもしれませんが人生ベストになると僕は天空のエスカフローネです。
天空の城ラピュタしか分かんないよな、うちだな。
天空シリーズ。僕は。
天空の花嫁とかそのドラクエしか分かんないよね。エスカフローネだから
なんだから。ボックス持ってますから。
うわ、
キモいね。
ボックス
キモいね。ね、ピンキーキモいね。これはね、いずれかな、
ね。キモいね。
え、ボーカルもだち、引きこもり感のエスさ、まあ、一人で見るとしたら、これ、僕、原作が好きで全巻持ってたんですよ。
キモいね、キモいね、キモいね、ピンキー、キモいね。
ご存知です？
キモいね。
ご存知ない？ああ、そう。
いやまあ、知らないです。
知らない、
ね。名前は聞いたことある。
年代がちょっと違うもんね、やっぱね。この中の、作品、ほとんどに関智一が出てるっていう。今も出てるもんね。すごいよね。
キモいね、キモいね、
キモいね。もうこれは話が進みそうにないやつ。
キモいね、キモいね。
続きまして。レンタルが解禁されたのでランページを借りて視聴中。もう美容屋さんばっかり言ってますよ、
今年ね。いや、いいんじゃない
ですか。いいと思いますよ、それいいと思いますよ。
それは別に全然いいでしょ。
もう、そう、うん。もう僕が近所の美容屋がなくなったからちょっとひがみなんですよ。はい。高速用の結束バンドをあっさり引きちぎった時点で、ロックさんは猛獣側に分類されるキャラクターだと確認した。予告編に登場して気になった B2 爆撃が投下しようとしたのは、作中のセリフや爆弾自体の色から、推測するに、モアブだと思うけど、そもそも B2 に冷たっけ、絵面の強さ優先の描写だから突っ込むだけ野暮だがっていう。全然何を言ってるか分かんない。
全然分かんないですね。
今日は B2 爆撃機があの場面に出てくるかどうかって話なんですけど、まあ、絵面重視だからそれはまあそうなんでしょうという話ですよね、まずは。
なんかいい感じだったからいいんじゃない？
うん、絵面が強いんで、うん、シンゴジラとかも出てきましたから。
あ、そうか。
絶対東京上空に B2 飛んでくるわけない。
あれ、シンゴジラ、あれステルスじゃなかった？あれ
ステルス、それが
B2 ってこと
か。あれが B2
って、それもそれも分かんない。
こういうやつ。こういうやつ。
なんかイカみたいなやつでしょ？
はい、はい。イカ違う。A みたいなやつ。
A みたいなやつでしょ？
こういうやつが。まあだから米軍があれを派遣してみたんですけど、いや普通は出てこないってか、ほぼ出撃実績がないんですよ。
へえ、
高価すぎて。あれ 1機でイージス艦1台よりも高いんですよ。
イージス艦ってやったら分かんないよな。そんなイージス艦より高いってやったら分かんない。イージス艦が取るのでなんか分かんない。
2000億ぐらい。
2000億ぐらい。2000億だってセリーグ買えるぜ。
20億ドルとかそんなレベルですね。
ああ、そう。
大体
高いんだ。
そうですね。戦闘機でいくらだっけ？
20億ドル、
17億ドル。2億5000万とかそんぐらいだと思うんですけど。
2000
億っすよ。円換算で。2、3000億すましたね。
もったいなくて飛ばせない。
だからもったいなくて飛ばせないんです。めったことじゃ飛ばさないんです。だからもう。多分、イラク戦争とかですら出たかどうかです、ね。で、モアブっていうのが、爆弾の母みたいな、マザー・オブ・オール・ボムみたいな、多分そういう。
モアナしかわかんない。
地上にある核兵器以外の爆弾と最強の兵器です。
あ、核は使わないけど、
うん。核じゃないのに、なんと投下するとキノコ雲が出るっていう。もうその時点で核なんじゃねえか
と。もうなんかいろいろアウトな気
が。最強の地上兵器という。
それを何、ランページではそれを投下してたってこと
じゃないかという。
ああ、なるほど。
全然聞いてない。珍しい詞でしょ。
全然聞いてなかったよね、あいつ
ら。そこにリアリティはもう必要ないんですね。うん、もうなんかでかい猿が暴れてる時点で。はい。はい。また同じ方ですね。
はい。
サニー韓国版が相変わらず借りられた。さっきの続き。
エロビデオコーナーにある。
エロビデオコーナーの、はい、手前の。肩を落として店を出ようとしたら、モテキの爆版のレンタル推しが安くワゴン売りされていたので、日本版サニーの前に大根ひとし童貞を捨てるのもいいかと思って買ってきた。モテキ爆版ね。
なるほど、なるほど。
まあ、世間的には評価されたってことです
よね。そうですね、両方。公害ですよね、本当に。
モテキね。モテキも長澤まさみなんですね。映画版は。
バグマに関しては私見た後2週間ぐらい廃人になってました。
昨年からですか？
昨年だからさ、本当ここ何年かで一番へこんだ。
あ、そんなに。
うん。
ああ。
れは本当にひどい。サニーはサニー力があるからなんとかなってるけど、
サニー力ね、
本当にひどかった。
ほうほうってすいません、僕今ほうって言ったのは爆満が本当にひどかったことに対してではなく、岩瀬が1000試合登板達成した
ことですか。ガンち
ゃんがね、
ガンちゃんは
ガンちゃんも今季引退するって言ってますからね。
まあいいじゃないですか。
もうだって、浅尾君もいないでしょ、荒木も引退でしょ、もうもう一気に若返っちゃうの。平均年齢がぐっと下がりますね、中日のね。楽しい楽しい。はい、中日でもね、また今度あの俺たちの中日ドラゴンズやりますけど、一人で喋りますけど、中日ね、これからですよ。
中日は
ダントツ最下位ですけど、
まあ、はい、去年よりはいいよ。
全然希望が見える、
思ってたよりは強いけど、
でも去年の勝ち星も上回ってますし、
思ってたより今年頑張ってるけど、
だって阪神に勝ち越しましたから。阪神にも広島にも勝ち越しますから、あの強い強い広島に。
日だけは話すことがないね。
いくらでもありますね。今度喋ります。そう、はい、俺の中日ドラゴンズらしいです。最後です、風橋さん。ビンビンでビンビン。
下ネタを言うなって。
もう風橋さんもうめっきり下ネタの人なんじゃないですか。メグを決めるで爆笑。ビンビンでビンビン。リービンビン、確かにビンビンになりますよね。
あれでしょ、
あの美貌、はい、
レジェンダリーピクチャーズ枠でしょ。
レジェンダリーピクチャーズ枠
の人
の人。リービンビンでもね、多分ね、ちゃんまつさんね、別の人と人違いしてますよ。グレートボールの人じゃないですよ。
グレートボールの人じゃないの。
そうそう、リービンビンは結構もうね、ベテランの人で、キムタクとタメです。
グレートウォールのビンビンとは違うビンビン。
キングコングに出てた人じゃないです。あ、ビンビン2人いるんですよね、ほんで。
で、なんか今、中国でいなくなってるのも違うビンビンでしょ。
そのビンビンが最初、
なあ、もうビンビン、メグの方に。ビンビンいっぱいいるから分かんないよ。
ビンビン、ビンビン、うぜえ。
ビンビンがいっぱいいるから分かんない
よ。そのビンビンも確かに美人なんですよ。
あ、
で、今回のビンビンは、
ね、違うビンビンなの。
違うビンビンなんですよ。でも
キングコングに出たビンビンとは違うビンビン。
ビンビン違うビンビンですね。
まあ、一回でもビンビン枠で。
キングコングも多分ね、ビンビンじゃないですよ。そもそもビンビンじゃないです。
そもそも、でもなんかあの枠でしょ。
最近レジェンダリーで押されてたあの子でしょ。
あの枠。うん、あの枠。
あの枠ですけど、アジア女優枠ですね。
いい女枠。
ビンビンビンでもね、メグのビンビンは良かったですよ。ビンビンですよ、あれ。あれビンビン案件
で。なんで勝手にサメのなんかゲージみたいに入って、勝手になんか私行きますみたいになって
ん
の。
生贄になるっていう。
いう意味がわかんない。理由何にもないじゃん。
お前が行かなくても。
そう。
もうそこステイサムでよかったんじゃないかっていう。
それじゃ、それはステイサムが助けたかった。
ステイサム助けに行くあれだから。
そう。
まあ、捨て頃でね。
そう。なんでこのお姉ちゃんがサメゲージに入っていくのかがさっぱりわかんない。
絶対割れないっていう、絶対割れないポリカーボネート製みたいな、そうそう、あの振りも最高ですよ。
絶対割れないって言う。絶対割れないっていう。
絶対割れない。も
うおかしいんだよな。
絶対割れないっていう、絶対割れる側の振りがね、最高ですよね。
最高だったね。
振りボケ落ち、え、振りツッコミ落ちツッコミの三段がすごいよく練られてる。
全部理由がなかったでしょ。
最高のギャグです
よ、ね。うん。
メグは期待裏切らなかったなぁ。
スパーッと泳ぎながらこう、ステイサムがこう
最後、最後もね、ステイサムブレードからの、ステイサムブレードからの、フィンシェファードと同じ手法で、ザッパーからの20メートルジャンプして目ブサーっていう、モビーゴット
全部が取ってつけたっていう感じだったよね。
いやでもね、成立してたんですよ。成立してたのがすごい。成立してたから。はい。そして最後に、サニーダンスメンバーの高野花親方があったので、引退届けます。
ご引退です。
ご引退ですね。ご隠居。
それこそもう3人に出やすくなってる。
もう終わってしまった方々の。俺たちもう終わっちゃったのかな、バカ野郎、まだ始まってもいねえよ
っていう貴乃花がね、踊って踊る
強い気持ち、強い
笑いを見たいね。見たい、それは見たい
ねえ。安室ちゃんも今は多分もう全てから解放されて南国行っちゃってるでしょ。
慣れてたろうね、アムロちゃん今ね、ゴロゴロしてるから。
アムロちゃん、まあ、
まあ年内ゴロゴロみたいな感じね、スケジュール。
仕事、仕事で買い物とかしてんじゃ
ない。あ、そうだよ。仕事は入れないみたいな感じだね。
なんで引退ですもん。あと紅白出るかどうかみたいな話になってますもんね。あ、でも引退したからな。
どっかね、出んのかな。
その気になれば出るかもしれないですけど。その気にならないんじゃないですかね。はい。そんなこんなで、
はい、
お便りたくさんのお便りありがとうございました、
はい、
というわけで、お便りの先はは
い、mats@tf-tms.jp mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、ツイッターでも、お待ちしております。ハッシュタグ、ミルク放送局、
シャープミルク放送
局、シャープミルク放送局、はい、つけていただけますと、はい、こんな感じで拾って読ませていただきますので、はい、ぜひぜひお気軽に、
はい、
つぶやいてください。はい、はそんなこんなで、そんなこんなで、元気どうでした？
はい、
元気どうでした？
まあ久しぶりですけど楽しかったです。
本当？
はい。
いただけじゃねえかよ。
いや、まあ、いることが重要なの。
いることに意義がある。
いることに意義あるからね。
またちょいちょい来ていただけるよね。はい。はい、ちょいちょいいじらせていただきますので。よろしくお願いします。はい。
お願いします。
といったところで。今回も愛と勇気と感動とちょっぴり熱中をお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄由
紀
と
ちゃんまつ2018でした。
はい、それでは皆さん、また来週。